関係の電源入ってませんでしたので、はい、すいません。はい、それで、今日のところの前のところからつながっています。それで、まず9節の、立法からの義ではなくて、キリストへの信仰による義ということがあって、それから復活の力。この2つのことはいつも一番の基本になっているということですね。信仰によって私たちは様々な悪い点、間違った点がいつも生じてしまいますけれども、それをただ十字架を感謝して仰ぐだけで許していただけるという、それが一番根本でもありますし、もう一つは復活ということですね。キリストとその復活の力を知るということは単に知識ではなくて、霊的に本当に分かる、与えられると。その二つがあればこそ、その苦しみも少しなりとも受ける。そして自分も生涯の終わりまでずっとですね、その復活の力を求め続けていくことができると。この点は、一般のこういったキリスト信仰を持たないときには、この根本の二つがないわけですね。私たちが毎日、あるいは過去の遥かの前から、様々な間違ったことを言ったりしたり、つい感情的になったりする。で、罪を犯すということ、いくらでも起こってしまうんですね。まあ、場合によっては非常に取り返し、修復ができない。交通事故で自分が注意してなくて、誰かを生涯ですね、歩けなくなったとか、死んでしまったとか、それすごく大きな罪で、もう取り返すことができない。お金いくら保証金で渡したところで元に戻らないと。そういう場合にですね、すべての人は、あの人は、よそ見運転で人を殺した。あるいは生涯を壊してしまったというふうに言われる。誰も許してはくれない。そういう中でただ一つの道は、イエス・キリスト様がそのような重大な罪であっても、心から信じて会うならば、許していただけるという。でも本当に唯一の道ですね、そういうことにあったら。でもそんな特別な場合でなくても、私たちは誰でも過去の様々なことを振り返ってみたら、今に至るまで様々な不十分な間違ったこと、いくらでもあるということです。ですからその信仰によって、ただ神様はそれでもいいんだと。義とされるっていうのはなんか、まあ、日本語にない言い方なんですけども、間違ってしているのに、それにもかかわらず、あなたは清められたんだと。正しいと認められるんだと。と言うてくださるという。それと復活の力。これは、この十字架の信仰っていうのは、パッとひらめいたら、私の場合は、立ち読みをして、その時からずっと今まで続いています。それとともに与えられるのが復活の力ということですね。これは、生きていっても既に与えられる力だ。信じたらもう死なないようになるんだと。ヨハネの福音書でははっきり言われているところです。この肉体が死んでしまった後も、殺されても災害で死んでも、私たちは蘇ることができると。キリストの栄光と同じような姿に変えていただけると。これは聖書のとても重要な約束なわけです。そういうこと二つを受けていると、イエス様の苦しみ、たとえ苦しいことであっても、周りの人から捨てられる。あるいは、非難されることであっても、それに耐えて、甘んじて受けていくことができると。そういうことを言ってるわけですね。こうした自分自身の罪の許しという神様の深い愛と、復活の力を本当に感じて受けていなかったなら、そのような苦しみ、特に迫害なんかを甘んじて受けるようなことは決してできない。まあ、そういう意味で結びついているということです。で、そのことを受けて今日のところも続いているわけです。で、信じたら義とされるとさっき言ったわけですけど、だからそれでも終わった。 って、さらにですね、神様の御国を目指して、そうして求め続けていくという、そういった指示がここではっきりと書かれています。でそれで、この点は確かにですね、信じただけで許されるし、復活の力も受けるんだけど、だから言って油断しておって、苦しいことをみんな避けていく。苦しみをあえて逃げる。避けていくならば、だんだんと力が失われていく。神様を信じて難しいことであっても、進んでいくときに、新たな力を与えられる。これは実際にあることですね。ちょっと見たときにとっても不安だとか、難しいとか、思うようなことでも、思い切ってですね、進んでいくと、道が開いていくだろうということは、私自身も今までの様々なことの中で実際にあったことです。学校というですね、教育、公務員がキリスト教の印刷物を全部の教職員とかに配布するなんていうことは、普通は考えられないことです。で、お料理にキリスト教のことを話して、放課後、勉強終わった後に、希望者は来なさいと言って、そういう集会、集まりを持つということも、一般的には考えられないようなことですが、周りからはですね、非難されると。全部の教職員、事務職員まで配布するなんていうことは考えられないというようなことを言われたりしましたけども、それでも配布していくと、不思議と道が開けると。ある学校では、その教頭さんが、退任するときに私の3階まで来られて黙ってですね、協力費だと言って、お金を、協力費を置いていかれたということもあったり、別の人がやっぱりそういうことで、協力費だと言って渡されるということもある、いろいろ起こる。そんなことは予想しなかったことです。で、もちろんそういうことだけじゃなくて、生徒に対しては、他の先生がしないような様々な手間のかかる実験、準備、生き物を買う。そうしたことももちろんしておく。で、生徒たちがいつも理科室に入ってくるという状態を、他の先生方が見ておるということがあります。そういうことで、難しいからといってですね、避けておったら、新たな力を与えられないけれども、難しいけれども、これは本当に神様が望んでいることだと思って信じてやっていくと、確かにですね、このように力を与えられるということがある。これ確かなことですね。実際に、この、前言ったように私たちにキリスト教のこの聖書が伝わったり、キリスト教が伝わったのは、もう私はもう比較になるほどの困難。殺されるという困難。途中でですね、船が難破して沈むっていうか、いくらでもあったんですね。今では船の旅行なんて言ったらですね、遊びみたいなもので、お金持ちの人が行ったりとする、クルーズ船と大きな船でですね、飲んだり食べたり、水泳をしたり、音楽会。けど昔の本来の船っていうのは、死の危険と隣り合わせていたわけです。死ぬかもしれない。台風がいつ来るかわからん。どんな大波が来るかわからん。よくそんなことで遠くに出かけていこうという決断ができたものと本当に不思議なものですね。パウロなんかも何回も何千船が沈もうとしたと。実際にもう死ぬところで島にたどり着いたというのも死と原稿に書いてあるところです。ですから、こういうふうに、そのことを言ったらこの13世である、いろんな本当に神様の国の良きものを全部持っているとはとても言えないけれども、絶えず求めていく。力を求めていく。そして示されて御言葉に従っていくと、新たな力が与えられると。これは、日曜日もですね、私もあの時から、日曜日はどんなことがあっても、学校の授業があっても休むということを、要は宣言してですね。そして、行事があっても休むという。 で、日曜日にですね、行事をすると。特に、いわゆる前の特殊学校、盲学校、老学校とか、洋学校は日曜日に行事をするわけです。まあ、琴学校の場合はですね、休みにはそれほど大きな影響はなかったわけですけども、そういう場合に非常に強い反対が起こってきたわけですね。そういう場合でも、これは神様に非常に私も頭を悩まして、盲学校でおるときには、盲人の教諭と二人ペアで行くわけですね。連れて行く。まあ、それで五人かぐらいの生徒ですけども、クラスにも目が見えない人。それと目の見える先生が当然先導する。それ行かなかったらどうなるのかと。でも誰が見てもすぐにわかるような非難を受けるということです。それには私も非常に悩んで苦しんだわけですけども、それまでは高等学校だから、休みはそれほどのことはなかった。で、高等学校で日曜日ののめり行事はしなかったんですね、以前も。で、そこで、その時には散々考えて祈って、思って決断をしてきたという。だ予想通りに非難、攻撃が起こった。目の見えない生徒がおるのに、それを置いていくとは何事かっていう。けれども、実際には他に目に見える先生方がたくさんおるわけです。担任が一人ぐらい抜けたところで、他の人も変わることができるわけですね、当時。あるいは生徒も目が見える人たち。全盲の人は少ないわけです。見える生徒が当時全部できるということもありましたから、結局当時できたわけですね。でまあ、そういうこともあってそこからまた道が開けたわけですが、そういうの盲学校で、なんか私が放課後に政治の顔をした時にそこに参加していた人は点数を30点ぐらいも低く落とされた。吉村先生の会に出てたら成績を下ろすぞと言われて、本当にその成績を見たら下ろされたのびっくりしたことあります。盲学校の人はそんなことなかった。まあ、そんな風にですね、いろんなことありましたけど、結局でも、ですから2年間の盲学校教員の中で、今こういう風にして、インターネットでいろいろ繋いだり世話してくれる須藤和生さんは、その時の担任の生徒さんだったし、盲人の北田さんも、その時の担任クラスの生徒さんだったわけです。他にも同僚の教員でもこの聖書あるいは命の水をずっと取るという方もできたりしました。で、そういうことも予想してたわけで全くなかった。もう非難ばっかりだろうと思ってきたわけですけども、とにかくそういうことですね。人間の見る予想っていうものよりも神様ははるかに大きいわけですよね。やっぱりそこでも信仰と、正しくないのに正しいとしてくださるのも信じたということで、与えてください、信じると。私たちも難しいけど、そんなことばっかりでだろうと思われても、なお神様はどうもそちらへ落ちているということで、決断をすると不思議と開けるということなんですね。で、それで、なすべきことは前のものに全身を向けていくと。前のもの、神様この前に何をしようとせよと言われているんだろうかと。で、ここでパウロは過去のものというのはいろんなことを含んでいると思いますが、前にも言ったこの自分が生まれはどうかと、どんな教師に受けたか、どんだけ自分の親、何が地位、何がお金、権力を与えられておったか、そんなことは過去のこと。そんなことを置いて、なので全部置いて。だからそれらのものは前のところに全くつまらない。この訳ですが、チリアクタゴミ。そんなもの。本来これはまあそういうこともありますが、排泄物、動物のですね、前の公約では糞土のように思っていたと。実際はこれは全くつまらないものという意味で言ってるわけですね。過去のものをそのぐらいにつまらないものと、実際に感じることができるぐらい豊かなものを与えられた。 キリストの力豊かに与えられたら、そんな過去も全くそういうふうに意味をなさなくなってくると。これは事実なんですね。聖書はいつも事実を言う。この世の、ドラマとか映画とかみんな想像です。できるだけ見る人の手を引こうと。そして経済的に利益を得ようとするための作り上げたものですけど、聖書に書かれる内容って本当に事実が書かれてある。そこは全く違う点ですね。それからもう一つは、この後ろのものを忘れるっていうのは、私たちが犯す、ですね、犯す様々な罪っていうものも許していただいたということを感謝して受け取って消えると。清められて消える。だからその、どうしたっていうことをもう忘れることができるわけです、本当に見て。清められと信じることができなかったら、いつまでたっても自分は悪かったで、ずっと思うだろうと思います。それで責める。でも責めたところにどうなるもんだな。それよりも、こういうふうに信じて義とされるっていうことはですね、正しいと神様が認めてくる。人間や人間的な感情はそのように思えなくても、神様が認めてくださるんだと、その計り知れない愛のゆえに。その愛を信じていくと。いうと、私たちも、本当の意味で忘れていくことができると。で、良い前ばかりを見ていく。こういった点はイエス様はですね、従っていきたい。けど、親の葬儀をしてからにしてくださいと。言ったら、死者に関することは死んだ者に任せよと。驚くような言葉を言われたんですね。あの人は過去にどういうことをした、過去にどうだった、過去のこととかいろんなことにこだわる、非常に今生きている人間、どれだけ苦しんでるか、本当の真理を知らない、それいくらでも結びおる。ほんの一人でも少しでもですね、今生きている人、一番身近なもの、家族が一番身近なものですけども、私自身もなかなかその家族に対してですね、力、エネルギー、愛とかの注ぐ。でも、まず私は、使命としては、御言葉を教員として、生徒たちを若い世代に伝えるということに全力を集中していた。で、その家族への愛ということを本当に心を注ごうということはあまりなかったという今に思ってですね、感じるところがあります。その時は気づかなかったその重要性をですね、そういうところは確かにあるわけです。でも一部ではその非常に難しい局面がいろいろあったので、神様はこういうことを目に見えないようにされておったという側面もあると感じておるところですが、いずれにしてもですね、人間は本当にわずかなことしかわからないんだと、見えないということをですね思わされています。で、その罪に関するさまざまなことも神様って義とされなければ本当に意味で忘れるようなことできないわけです。消されたと、清められたということで、本当の意味で、忘れて前のことだけ。で、その前のこととは何なのかと。これは当然ですね、神の国であり、キリスト様、神様の力、愛や真実と、そういうものだけを見つめていく。で、その神様の持ち物、真実、それの全部塊が福音でもある。福音のためにということで、これは誰でもがですね、本来そういう目標になるはず。どんな仕事をしてしても、それぞれ仕事に時間とこうエネルギーいっぱい注がないといけない。一日中注がないといけないという人もたくさんおると思いますが、その中で一番奥にある心は、その仕事の例を通して少しなりとも、自分の周りの人たちに何か神様の福音や真実というものが伝わるようにという心が必要だということなんですよね。そういう意味では誰にとってもですね、この前のもの、仕事の単なる目標、これは会社にしても農業にしても商売にしても船乗りとみんなそれ直接的な目的が違うわけですけども、人間と関わるわけであって、あるいは人間の社会に何かを与える、そういうことだから、最終目的はそれによって 神様の国が地上になりますようにという、そういう目的をみんなが持てる。これは私たちは仕事ができなくなっても、老年になったり病気になったり体の重い障害があったりすると仕事もできないということが起こる。それでも祈りという目に見えない大切な仕事が与えられる。これはもうとても大事なことで、目に見える仕事もちろんあるけど、目に見えない仕事があるというわけですね。で、元気な人はその両方ができるわけです。目に見える仕事をしながらいつも祈りの心で、祈りという目に見えない仕事をしながら目に見える仕事もする。でもいよいよ老年あるいは病気になって寝たきりみたいになってくると、目に見える仕事は全部って人はできなくなるんですね。足が立たない、手も動かない、声も出ないとなれば、目に見える仕事は全部できないわけです。水野源三さんのなんかもそうだった。そういう人はたくさんおるはずですね。けれども祈りによって神様と深いつながりが与えられて、本当に小さな世界、車で自由に行けるという時代でなかった。水野さんのところも車もなかったから、親戚の子供さんたちとかが時々持ってきてくる野の花とかを見て、あるいは窓から見える大空とか雲とか、時々訪れてくれる人たちの話を聞いてと、本当に狭い狭いけれども、霊的な非常に広やかな、しかも深い、さらに清い世界が与えられていった。そして与えられつつ祈ってきてたから、祈りからその死が次々と出てきた。で、彼が死んだ後もずっと今も影響を及ぼしているわけです。そういうふうに、どれだけ人間が広い世界の中を実際に、いわゆる旅行という形で飛行機で行ったりしているかということは根本的ではないんですよね。GoTo トラベルのどのこのよう観光業のために非常に、力を入れたりする。現政権のトップクラスにトップの近い官僚たちがそういう観光の関係に非常に重要な結びつけを持っているということを以前から言われていましたけども、まあ、そういうGoTo トラベルとか言ってですね、世界をいっぱい何時間こう回ったところで心の清さとか愛やものは全く関係がないわけですね。だからイエスさんを見てもすぐに分かると思うんです。歩いて行けるほどの狭い範囲しか行ってなかった。わずか3年間あちこち行っただけ。それまでは家で石とか木とかを使った家作り大工さんだった。けれども聖なる霊が注がれた時には、どんな人よりも深くて広くて時間空間を超えた過去から現在未来まで全部を見抜くような力も与えられた。まあ、そういうことで、この私たちも前のもの、神様の国、キリスト、神様の愛の力、ご支配だけしっかり見る。それが、ひたすら走るという例えで言っています。この前も触れたように、一生懸命に走るって言うと、もう前だけしか見ない。よそ見しただけで遅れる。真剣に走ろうとすればその前目標点だけを見るということで、私たちも真剣になるほど私たちの全ての終局点、神様御国を見つめる。これ目的地なわけですね。列車でも飛行機でも目的地知らないで行くようなことありえないわけです。キリストを信じる人は目的地がこの目に見えない神の国、新しい天と地だと。でそれを目に見える形でイエス様が いろんな場所面でこう実現して表していくんです。愛とかいうもの目に見えないけど、清いっての目に見えない。真実って目に見えないけれども、目に見える形でイエス様だけは完全な形で表されたと。ですから、私たちも全身を傾けて、前のものにずっとそれを見つめると。走るというぐらいに見つめるということ。そのことが、本来これは、この前も出たように、幼子のような心っていうのは、まあ、お母さんを見ると本当にじっとお母さんを見つめると。本当に汚れない、混じりない、清い目でずっと見つめるという、そういう眼差しで私たちも神様、キリスト様、あるいは神の国を見つめると。それを目標を目指してひたすら走るというぐらいに見つめると。そしたら神様の方も私たちを一層すぐ見つめてくださっている。主の眼差しっていう言葉があります。私たちの方から神様を真剣に見つめることがなかったら、神様の眼差しを感じない。それは夜に黙って輝いている星のようなところがあって、星なんか全く無視して、花でもそうですけども、木とか花でも何でも、神様の直接的に作ったもの、それは人間のさまざまな考えや思い全く入ってないということで、そのじっと見つめると、どんなに単純な小さなものでも、葉っぱ一枚であっても、この無限の神様の深いご計画というのが込められているわけですね。力も能力も。だから何かがそういうふうに語りかけてくると。特にそれが欲しいなんていうものは、2000年経っても全くというと変わらないわけです。そういうことで、じっと見つめてやると、欲しいの方からも何かを語りかけてくる。私たちも、イエス様、神様を見つめるほどに、イエス様のから何かを語りかけていくる。言葉にならない言葉。言葉にならない言葉。というわけですね。今は、夜、暗くなって照射すると、南の方に、木星が輝く、その左側に土星、それから少し夜が更けてくると、南の方に非常に強い光で赤い火星が見えています。もっと時間を過ぎて、4時ぐらいになると、東の方から金星。だから夕方からですね、まず南の木星、それから左側にちょっと弱い光ですけど、土星、それから、もう少し出すと赤い光だからすぐにはちょっと高い空で、火星、夜明けには金星と。これはとっても有名なのに、残念なことに学校の小学校の先生方でも見たことがないと大いに驚いたことがあります。小学校、私初めて小学校の、高校生以上の人しか教えたことがなかったもんだから、小学生って大事にできるだろうか、そんな薄っぺらい教科書教えるんだろうかと、非常に止まったことありますけど、実は小学校は老学校でとっても大事だったんですね。発声、発語の訓練、教科の訓練と、それから言葉による教科の指導と、教会というのは両方が絡んでいるもんだから、両方が聴覚障害によって両方よくわかる、一番大事なところになるということだったわけです。そういうことで、様々な新しい知らなかったことを知る機会を与えられたわけです。でそこの小学校の先生と一緒に、だから何年か一緒におったもので、今たくさんの教科を教えないといけないからですね、その空の星のことなんか知らなくても仕方がないです。だからということもあるかと思いますが、子どもたちもですね、金星とか木星とか土星とか火星が出とっても、ものすごい出とってもわからないということが非常に多いんですね、現実には。で、そういうことも、 東京のようなところ、大阪とかですね、東京では星なんていうのは本当にもう影薄いですね、光が暗いからですけども、少しでも私たちも、上を見つめるということの一つ、自然にあるもの、星を見つめる、いつも星を見つめると、これはそういうふうに上にあるものを見つめるということに、霊的にもつながっていくということですね。それで、まあ、今日のところは、最初に前のことからで、まず義とされるということと、復活の力をされるならば、それぞれの人にとって、ちょっと難しいなと思うところでも少しずつ入っていく、信じて。そして、誰でもが共通するのは、前の目標、神様とキリスト様を、あるいは聖書に書かれてあるこういった霊的な世界を見つめて、幼子にまっすぐ見つめていくという、これは誰にでもが当てはまると。朝起きてでも何をまず見つめようとするかと。夜休む時でも何を見つめて休もうとするか。テレビっていうような非常に有害な影響をたくさん与えるようなものも、まず見てしまうというようにですね、なったら本当に、まず朝、この、全身を見て、前の方をしっかり見るというのは、この世のことをパッと見てしまうと。この世は様々な娯楽、快楽、汚れたこと、犯罪、そうしたものが満ちているところなので、それを見ても心は清められないし、復活の力も与えられない。まず、大空を見る、神様の作られたものを見る、聖書を見る、祈る、神様を霊的に見つめようという、そこから出発するということが、こういう世界に少しでも近づく、誰でもができる一歩だろうと思うんですね。私たちキリスト者も、そのように、まず朝から、そのように出発点を変えるということも、生かしていきたいと願うところです。はい、以上です。
ありがとうございました。今日のメッセージを心に沈めるためにしばらく黙想をしてください。